信仰は自分の心が支えられる面ではありがたいが、他者への証や伝道という面では重荷になる。で、そういう声を聞くことがあります。で、これはその人の正直な思いであるだけではなくて、キリスト者であり、またキリスト者となる私たちの大切な点をついているものであります。つまり私たちがイエス・キリストの救いに預かるということは、同時に主にある働き人として立てられる。キリストの救いを述べ伝えるものとされることだからです。救いの福音は私たちの中で喜びとなり、あふれ出し、人々へと明かしされ、伝えられていくものとなります。教会はあのペンテコステの日に聖霊なる神が弟子たちに下って始められました。それは弟子たちを通して神が多くの人々に救いの御業を伝え与えていくことでありました。で、その時すでに弟子たちは世界中の言葉でイエス・キリストの御業、神の偉大な御業を告げ知らせ始めたのであります。ですから信仰は自分の心が支えられる面ではありがたいが、他者への証や伝道という面では重荷になる。そういう言葉は、自分に伝えられ与えられたキリストの福音は誠に喜ばしい、ありがたい。そして自分はこの宝を本来独り占めにするのではなくて、人々に伝えていく働き人として立てられているということを示しているわけです。ただそこで自分の力のなさ、不甲斐なさを思って心を曇らせているということであります。ですからこれは神の御業に、教会の御業に真面目に向き合う人たちにとりましての正直な共通の思いでもあります。で、そういう私たちに今日与えられている御言葉。で、これはイエス様の十二使徒の任命を示すものであります。すでに私たちはこのマルコによる福音書を通しまして、シモン・ペトロをはじめとする何人かの弟子たちの証明を見てきました。私実はここに来ましてね、証明の記事これで3回目なんです。全部当たってるんです。どうしたもんなんでしょうかね。しかし今までも今日の御言葉を引用して、この箇所ですよ、この箇所を引用して主の弟子として立てられる者の幸い、でそういうものを教えられてきました。そのイエス様の弟子の中から今日の御言葉では12人が選ばれて使徒という働きに就くことが記されています。で、以前にも私たちが教えられた通り、弟子を立てるというのは主の御心と御業であります。私たちの弟子入りの思いが中心になるのではありません。ここでも主がこれと思う人を呼び寄せられると、と書いてあるんです。で、これは原文を見ますと、主が望まれるものをと書いてあります。 つまり弟子となる覚悟と能力のある人が集まってきたというのではないんです。主イエスが愛し、喜び、用いられるもの。その御心に望まれるものを選ばれた。そして傍らに呼ばれた。そう記されています。ですから、弟子たちの様子、ここに名前が出てくるんですけども、それを見ますと、弟子たちというのは人間的な資質で言いますと、あんまりよく書かれてませんね。ちょっとなんとなくほっとする面もありますけれども、岩のような強情者がいたりですね、雷の子のような、短気な者がいたり、そしてイエス様を裏切る者がいる。しかし、主が12人を使徒に任命されたというんです。使徒という言葉は、使わされたものということです。任命するという言葉、これ実はですね、行うという言葉なんです。だから何々をするっていう、そういう言葉ですね。それが用いられています。つまり、使徒とは、主が使わすことを決められたもの、主がその人を通して御業を行われるものということになります。私はこの説教の準備をするのに、聖書の原文をですね、いつものようにといいますか、改めて読んでいたんです。で、一つのことをまた新たに教えられました。皆さんのお手元にある聖書、でこれはですね、随分読みやすく整えられています。聖書の原文にはない込み出しもついてますね。何かと便利です。皆さんが、あの聖句はどこにあったかしらっていうふうに思ったときに、さっと見つけることができる、そういう便利さがあります。しかし、本来の、昔の聖書というのはですね、そんな区切りとか何かはないわけですよ。だらだらだらだら書いてるわけです。以前の口語訳聖書を知ってらっしゃる方も多いと思いますけれども、そうでしょ？コミュニティなんかなかったですし、間も空けてませんでしたからね、だらだらだらだら書いてあったわけです。その区切りなしで、マルコによる福音書を読んでおりますと、今日の御言葉のすぐ前、11節から12節のところにこう書いてあるんです。汚れた霊どもは、イエスを見ると、ひれ伏して、あなたは神の子だと叫んだ。イエスは自分のことを言いふらさないようにと霊どもを厳しく戒められた。直前ですよ。そう書いてあります。この言いふらさないという言葉は、明らかにしないという言葉です。で、このしない、つまり否定の言葉がついているするということですよね。する、だからしないというわけですけれども、このするという言葉と、イエス様が使徒を任命する。で、この言葉は同じ言葉です。ですから、これが続けて記されていくということになるんです。イエス様が何のために使徒を任命したのか。それは、彼らを自分のそばに置くため、また派遣して宣教させ、悪霊を追い出す権能を持たせるため、そう記されています。ですから一方では、イエス様は、するなと言い、一方では、せよと命じておられることになるわけです。 で、すでに一章のところからイエス様が癒しの奇跡をなさっていますけれども、まあ、その時に悪霊を追い出すという技もなさっています。で、この悪霊を追い出す時にイエス様はですね、黙れって言うんですよね。で、何を黙るかと言いますと、悪霊たちはイエス様が誰であるかということを知ってるわけです。そして知ってるもんですから、神の聖者だとかですね、神の子だというふうに、まあ、叫ぼうとするわけですね。で、それを黙らせるわけです。一章の34節というところには、多くの悪霊を追い出して、悪霊に物を言うことをお許しにならなかった。悪霊はイエスを知っていた方である。そう書いてあります。悪霊はイエス様を知ってますし、恐れます。で、先ほどの3章の11節から12節でも、悪霊たちはひれ伏して、あなたは神の子ですと告白するわけです。これ礼拝と同じですよ。ひれ伏して、神の子ですというふうに、あなたは神の子ですって告白してるんです。まあ、証でもありますね。でも悪霊の証では本当の証にはならないのです。証を立てるのは主イエスご自身であり聖霊なる神です。で、そのためにここで主は悪霊に対しては黙れと厳しく言われ、一方で主と使わされたもの、それをお盾になる。使徒に任命したという言葉が14節16節とですね、もう重ねて書かれています。十二使徒を通して主ご自身が御心を明かしする、御業をなさるということです。もともと弟子たちは自分の力とか思いで何かするのではありませんし、できもしません。宣教や癒しというものを行えるはずもなかったんです。大切なことはイエス様のそばに一緒にいて、その御言葉を聞いて、その御業を見て、主の御心を知ることでした。主イエスが神の子であるということを知るだけではなくて、主の救いの御心を知ることです。その上で、自分を通してなされるイエス様の技に預かり、人々と共に喜び、神を賛美し祈り、そして感謝することです。テサロニケの信徒への手紙の1、その5章の16節から19節に、まあ、皆さんの大好きな御言葉が出てきますね。もう私が箇所を言っただけで、あの言葉だっていうふうに分かる方が多いでしょ。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて、神があなた方に望んでおられることです。霊の火を消してはいけません。いい言葉だなと思いながら、とてもとてもっていう、そういう思いを持つことがありますよね。でも信仰生活というのはですね、イエス様の弟子となって後ろからついていくことなんです。信仰生活は一人旅ではありませんよ。 私はいつも繰り返し言うんですけども、一人旅ではありません。私たちはともすれば、自分の心が信仰によって慰められると、あとは自分の力で歩こうとします。礼拝が終わったら一人で一週間過ごそうとします。これはもう間違いです。イエス様によって建てられたんですから、イエス様が私たちによって行われる、私たちを任命して行われること、そこに私たちは心を向けなければなりません。具体的な日々の歩み、人々との交わりの中で主が伴ってくださり、自分と隣人に豊かな愛の御心、その御業を成してくださるということをしっかり見なければならないわけです。御言葉をしっかり聞かなければなりません。そして喜びに満たされて、福音があふれ出る、そういう姿にしていただかなければならないわけです。で、それこそが私たちの信仰生活として用意されたものです。主はあなたに御業を行われます。そしてあなたを通して人々に御業を行われるんです。ですから、それがそのまま証になり伝道になるはずですよね。自分の心が慰められるのはありがたいけれども、証や伝道は難しいって、そんなことないですよ。これは一体のものです。主と共に歩む、その中において主が私に何をしてくださっているのかということを知り、人々に何をしてくださっているのかということを私たちは語るんです。そのまま証と伝道として主が用いてくださいます。その道を歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。父なる神様、皆を褒めたたえます。あなたが伴っていてくださること、そのことの確かさを弟子たちはしっかりと受け取り、喜びに満たされて歩みを成してまいりました。ここに集う一人一人も同様でございます。どうぞ主がその御心によってこれと思う人々を集めてくださいました。その一人一人としてあなたと共に歩みを進めることができますように導いてください。そして一人一人の歩みを通して、この教会の証と伝道が聖霊によって進められますようにお願いをいたします。この週のすべてのこと、どうぞあなたがお守りください。感謝と祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前を捧げいたします。アーメン。